おはようございます。高原豪一郎です。さて、私の知り合いに毎日新聞のスポーツ欄を隅から隅まで丹念に読む人がいます。ところが、肝心の一面トップニュースにはあまり目をやらないんですね。どうしてですかと聞くと、いいニュースはスポーツ欄にしかないからだって言うんです。新聞の一面、二面、三面記事を読むと、読まなきゃよかったと思うような残念なニュースが並んでいます。賄賂を取った、詐欺にあった、切りつけられた、大事故があった、殺された。本当に読んでいてうんざりする内容が多いですね。ただスポーツ欄だけは人間が成し遂げた偉業が書いてある。記録の塗り替えや逆転劇や喜びに湧き立つ写真が載ってるって言うんです。人は誰でも悪いニュースよりいいニュースが聞きたいものですね。そこでスポーツ欄が読まれるというわけです。ところで、聖書の福音のことを英語ではグッドニュースと言います。喜ばしいお知らせ。これこそが福音という言葉の意味なのです。そこで今日はこの福音をストレートに語っている聖書の箇所をご紹介いたしましょう。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。実は今読んだ聖書は、二つの部分で成り立っています。前半は、人間がしでかした悪いニュース。後半は、神がしてくださった良いニュースです。それを三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間は神の前に罪を犯したため、死ぬものとなったという悪い知らせです。罪とは神から離れて生きることです。昨年、海岸にクジラが打ち上げられたというニュースを何本も見た記憶があります。実はクジラは陸に上がると20分以内に死んでしまうと言われています。しかしこれはちょっと不思議なことなんですね。というのは、クジラは他の陸上生物のように肺呼吸をする哺乳類なのです。ですから陸に上がっても本来困らないはずなんですね。それなのに自ら上がると20分で死んでしまうのはなぜでしょう。体重が問題なのです。クジラの体は陸上で生活するにはあまりにも大きすぎ、重すぎるので、自分の体重によって内臓が圧迫されて死んでしまうのです。水の中では浮力が体重を支えてくれます。水圧に耐える筋力を装備しているので、水の中であるならば自由に生きることができるのです。クジラにとっては水中こそは自分のいるべきところなんですね。しかし、この自分がいるべきところから離れると、10分20分は生きることができても、やがて自らの重みで死に至ってしまうのです。海の中で生きるように作られているものが海から飛び出すというのは自殺行為に他ならないのです。それと同じように人間にもいるべきところ、あるべき姿というのがあるんです。それは何でしょう？神との交わりの中に留まること。このことこそは人間の生きる世界なのです。この神様との関係を断ち切って生きることを聖書は罪と語っています。そしてその結果、人は100年、120年くらいまでは生きるかもしれませんが、永久に生きることはできなくなったのです。聖書ははっきりと死の原因について語っています。それは人が命の源である神から離れ去ったことです。しかし、第二のポイントは、神が人のためにしてくださったことです。神はご自分の一人子の神、イエス・キリストを人としてこの世界に使わせてくださったのです。なぜ人となってくださったのでしょう。人であるあなたと寄り添うためです。とある老人施設から一人のおじいさんが自殺をほのめかして失踪なさったのでした。職員は後から追いかけましたが、高いところにばかり行こうとされるんですね。陸橋に登ると、この辺がいいか、とおっしゃる。いや、もっと別のところに行きましょうと誘うと、今度はビルの屋上です。いや、もっと他のところも見てみましょうよ。そのうち、 初めの目的を忘れてしまったおじいさんは、散歩しているつもりになり、とあるスーパーマーケットに入ったのです。そして商品を持ってレジに行きました。しかしおじいさんが差し出したのは、くしゃくしゃのティッシュだったのです。これでお釣りをください。と、当然のように言うおじいさん。職員は真っ青になったんですね。というのは、この方は他人から間違いを指摘されたりすると、逆上するタイプの方であったからです。しかし、レジの人は言いました。申し訳ありません。当店では、このお札は使えなくなっております。そうか、このお札ではダメなのか。そう言って彼はポケットから小銭入れを出して精算を済ませたというのです。職員はすっかりこのレジ係のファンになりました。おじいさんの言ってることは明らかに間違っています。しかし彼女はその誤りを頭ごなしに否定するのではなく、あくまでもお客さんとして接することに徹したからです。その言葉の中には、認知に陥った老人ではなく、人格を持つ一人の人間に対する尊敬があったというのです。キリストはこの世界に来られた時、好んで罪人に語りかけられていきました。一人一人の人間は皆問題を抱え、過去に傷があり、心の内にはやましいものがたくさんあったのです。キリストはそのすべてを見抜いておられましたが、それでもなおかつ福音を語っていかれたのでした。たとえ罪によって、今は歪な姿に変わり果てていたとしても、神の作品として作られたということには変わりはありません。神に似せて作られた存在として、尊重する眼差しで接していかれたのです。だからこそ、いかなる罪人も、イエス・キリストの前ではくつろぐことができたのです。第三に、キリストは、あなたの罪を背負って、あなたの代わりに十字架の上で罪の刑罰のすべてを引き受けてくださったのです。先日私はある集会に来られた方から質問を受けたのでした。どうしてイエス・キリストのようにお優しくて賢くて清くて誠実で思いやりがあってあんなにも偉大な方が十字架で死ななければならなかったんですか？それはあなたの罪を許すためです、と申し上げたとき、彼女は絶句してしまったのです。私の罪は、キリストが犠牲にならなければ許されないほどひどいものであった、ということに驚き。また、そんな罪人の私のために、キリストが犠牲になってくださったことに感動したからです。あまりにも申し訳ながる彼女に、私は申し上げました。キリストは十字架で死なれただけではなく、墓に葬られ、死後三日目に復活しました。このことを信じる人は、キリストの償いの上に、すべての罪許され、永遠の命を持つのですよ。彼女がその場でイエス・キリストを受け入れたのは言うまでもありません。キリストを信じ受け入れる者は、キリストの中にある永遠の命を受けることになるのです。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。